1月20日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝は結構風が強くてですね、今日は二十四節気の一つ大寒。
はい、そうなんです。
まあ本当に大寒って感じのさ、えらい寒いなと。
もう一年で最も寒い時期ということで、
偽りなしな感じがありますが、
本当ですね。
有楽町日本放送屋上の温度計現在 1.2 度ということでね、ただ風が強いんでなんか体感はこれマイナスなんじゃないかっていうようなね、感じになっております。風はこれ止んでくるのかな。
そうですね、次第にこの北風収まってきまして穏やかに晴れるんですが、気温やっぱりほとんど上がらないんですね。東京都心8度の予報になっていますので、今日も暖かくして、はい、10度届きませんのでね。
10度届かない、
はい、体調崩さないようにお気をつけください、
ちょっと気をつけてね、なかなかこの時期っていうのは熱とかも出せないというね、今日朝日新聞一面トップは救急決まらぬ搬送先となってますけれども、まあ、特に発熱などが合わせてね、報告されるとなかなか受け入れてくれる病院が見つかりづらいというようなこともありますので、まあ、まずは体調管理をしっかりとしてというところですね。さあ、そんな中ですけれども、新聞ペラペラっとめくってますと社会面にね、各紙載ってますけれども、終電が今日から繰り上がりますよということであります。首都圏、まあ、特に山手線を中心として、まず JR が終電を繰り上げて、そうするとターミナル駅でそれと接続を取ってから発車するようなですね、郊外に向かう放射線上の私鉄各線も、終電が繰り上がりますということであります。まあ、最大で10分から30分余りということで、私も駆け出しの頃なんかはですね、まあ、京浜東北線で、まあ、今とあんまり変わらないですね、大田区品川区の、まあ、境あたりの海沿いに住んでたんで、そうすると京浜東北線が一番最後の最後の終電なわけですよ、
はい。
当時ですね、有楽町発0時50分、確か今も同じだと思うんですけど、これにね間に合うかどうかでもう猛ダッシュをするというね。
あ、もうギリギリまで飲んでみたいな。もう
飲んでとか、いや、あるいはね、なんかね、なんだかんだ仕事してこの時間までってあったよ。
いや、本当ですか。
だって私朝中継やりながら夕方というか夜まで5時半から9時ぐらいの番組やってて、でその後なんか事務作業とかやってると11時超えてみたいな、今とは比べ物にならないようなですね、働き方改革クソくらいみたいな時代だったんで、でそうするともうこれを逃すと、あとは山手線の1時5分だみたいなですね、それが繰り上がると、あ、京浜東北線、蒲田方面は、これはどこの主な駅だからどこだろうな、0時52分が、0時21分になるというですね、品川駅かな、いうようなことも出ておりますが、番組いろんな方が聞いてくださってるなというのを常々思っているんですけれどもですね、メールで匿名希望の方からいただきました。今日から首都圏の鉄道で終電時刻一部繰り上げ実施されます。私はその中の1路線で運転士をしております。
なんと
電車の運転士さんからメールをいただきました。
ありがとうございます。
去年の今頃はオリンピックパラリンピックの開催で増える夜間の利用客対応のために終電の一部繰り下げが検討されてました。1年前のことなのに覚醒の感がありますよね。
そうですよね。
49歳男性、確かにそうい
えば、ね、そういえばそうでしたよね。
そうだよな。この有楽町の近所でもですね、まだ当時のポスターがちょっと前まで残ってて貼ってあったなんてのがあってですね、ミライトアですか。
ミライトアとソメイティ、
ソメイティってね、オリンピックパラリンピックのキャラクターが笑顔で、終電が繰り下がりますよっていうポスターをね、 あれ結構いろんなとこに貼られたんだけど、きっと順次撤去っていうことになるんだろうな。いや、本当おっしゃる通り覚醒の感がというところですけれども、まあ、ただね、タクシーの店員さんなんかに行くと、いやさ、そうは言ってもね、終電が繰り上がろうがなんだろうが今お客さんほとんど乗ってませんよっていうふうに、
そうなんで ですよね。
ねえ、すでに、なんか、心の中の終電の時刻は、飲食店が閉まる8時ぐらいみたいなのになってますけれどもね。
そうなんですよね。
まあ、それの経済の影響っていうのもいろいろあると思いますんで、まあ、その辺ね、また番組の中でも取り上げていこうと思いますし、周りで、こんなこと変わってるよというようなこと、何かありましたら、気づいたところを報告いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、まずは7時頭、吉川元農林水産大臣と鶏卵業者の会食、農水省の幹部ら同席していたというニュース、それから通常国会、今日から各党代表質問が始まります。さらに大阪府ですが、民間病院での病床確保を病院協会に要請をしました。キーワードは池袋暴走事故、昨日飯塚幸三被告第4回公判が、東京地検でありました。そしてスクープアップ、アメリカバイデン次期大統領の就任式直前のワシントンの様子、現地で取材中、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに電話をつないでお話を伺ってまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。朝日の、ね、一面は先ほど紹介しました救急搬送にまつわるデータの記事であります。まあ、搬送までにかかる時間というのが伸びてきているぞというようなことが、まあ、特に、ね、この大都市圏でというところが出ております。それから、まあ、コロナについて、切り口は違えどというところでいろいろ出ております。読売新聞は都内の14の特定機能病院について重症者の受け入れに偏りがあるという話、まあ、これ民間の病院であるとかね、の病床が余ってるじゃないかというような話というのはね、前々からいろんなところでこう、ね、出てきていますけれども、まあ、それについては今週東京都医師会の副会長の井ノ口正孝さんに詳しく伺っております。まあ、夕刊フジにも私も昨日発売のもので書きましたけれども、一般に病床と一口で言ってもこういろんな機能があるというのが、まあ、忘れ去られているところは結構あって、急性期といって、まあ、病気発症した時に一番最初にこう入る病床というのはもちろん確保はたくさんされているんですけれども、それ以外にも回復期だったりとかリハビリテーション、それから地域包括ケアといって、まあ、基本的に家でこう見ながら、まあ、地域全体として支えていく、その中で、病床も使うというような対応の病床などもあって、東京都10万床ぐらいあると言われてますけれども、まあ、およそ半分がそういった回復期だったりとか急性期を見るような専門のものではなかったりするので、まあ、それ、以外のところで見ていかざるを得ないと、その上、平時の状態、まあ、一昨年あたりのコロナ前のデータを見ると、急性期だったり高度急性期病床というのも既存の病気ですでに8割9割埋まっていたというところがあって、まあ、そのだから空いていたところを整理したりだとかして、なんとか病床を作ってきたというのはまた一方のデータとしてはあるんだと、この辺と、そして、まあ民間病院はそうは言っても、まあ、採算が合わなければなかなか難しいというところがあるので、まあ、その辺の財政的な手当というものも含めてやらないと、そしてさらに言えば、どんなに病床を空けたとしても、その患者さんを見る人の部分ですね、お医者さんであったりとか看護師さんを、きちんと集めなければ、機能しないというあたりも考えなければいけないということがあるようであります。で、そこで気になるのが日本経済新聞の今日の一面なんですね。医師看護師を一元把握、国家資格者緊急時に備えということで、これマイナンバーを使ってですね、マイナンバーにだから職業を紐付けて、あるいは自分の持ってる資格というものを紐付けて、で、それを国が一元管理すると、で、今みたいなですね、お医者さんが足りない、看護師さんが足りないという時に、マイナンバーを使って、あ、この人は有資格者でかつ病院の近くにとか、うちの自治体に住んでるぞ ぞという人に重点的にこう声をかけていくと、まあ、今であれば看護協会だったりとかそういう、 こう団体に登録している人に対して、要請をしてそして声をかけていくという形を取ってるんですが、これをまあマイナンバーで一元管理するということであります。まあ、どちらかというとですね、まあ、こういったこの感染症が拡大した時に人を手当てしやすくするんだと、対応がしやすくなるんだというような、日本経済新聞は前向きな書き方をしてるなというふうに、記事を読むと見えるんですけれども、でしかもですね、記事の書き出しには今国会にマイナンバーと国家資格の情報を連携する法案を提出すると、いうことで、マイナンバーを使って転居や死亡を確認し資格情報に反映するということで、2024年度までにシステムを整備すると、いうことに、記事としては書いてあります。まあ、ここのところですね、その新型コロナの対応で、まあ、今まで、法律の不備が指摘されていた、試験の制限に関わるようなところっていうのが、いろいろポロポロで出てきております。病院に関してもその病床を、コロナ用に開けろと、で、協力に応じない病院は名前も公表するというような、あるいは病院から、逃亡してしまうような人には、罰則あるいは罰金というようなね、ところまで出てきてますけれども、これちょっとね、なし崩し的にいろんなものが出過ぎている感じがすごくあってですね、ショックドクトリンという言葉があります。これもともと10年前2011年にナオミ・クラインさんという、これカナダのジャーナリストの人がですね、書いた三条便乗型資本主義の正体を暴くとショックドクトリンという本が岩波からも出てるんですけれども、これもともとは戦争だとか、自然災害だとかがあって大惨事が起こったと、これを立て直すためには経済こんなことしなきゃいけませんって言って、過激な市場経済、市場主義経済への荒療治に利用するグローバル資本主義のやり方について書いた本なんですけれども、今講義にですね、こうなんかこうショックが起こった時に今までだったら議論があって、ま、なかなか進まなかったものを一気に進めてしまえみたいなところで、言葉として使われることもあるんですが、いやこれね、まさにショックドクトリンの部分があって、さすがにこの自分の仕事をですね、逐一国家に把握されて、何かあったら、これある意味、こう動員をかけるというところまで、最後の最後は確かに、本人の意思なのかもしれないですけれども、そこへ至る過程で相当外堀埋められるっていうこの状態が、これね、果たしていいのかっていうか、それこそですね、住民基本台帳だとかの時に、国民総背番号制になるぞみたいなことで大反対していたメディアが、ここへ来てむしろ朝日や毎日が沈黙してるのがですね、私あまりに気持ちが悪いんですね。それこそこういうところは、平時に、議論を尽くした上で、納得づくでやんなきゃいけないと。で、私一番こう気持ち悪いなと思うのが、この、マイナンバー活用してやるというのも有事に関してはありだとは思うんです。結局それをやらないと国そのものが壊れてしまうぞっていうような時には、まあやむを得ないことではあろうかというふうに思うんですが、平時と有事の切り替えっていうのをこれきちんとしなきゃいけないのに、むしろですね、そこがぐずぐずになってる感じがあるんですよ。もともと緊急事態宣言というものを出して、で、緊急事態宣言は確かに名前の通り、これは有事だろうっていうのが、名前からもわかると。で、その緊急事態宣言に対して、名前に対して、今、権限の部分というのが弱いというのが議論の中心だったわけです。だから、そこの権限を強める。その代わり、緊急事態宣言出したのは誰だ？この権限を行使するのは誰だ？内閣総理大臣だっていうのが、あるいは、都道府県知事だっていうのが、きちんと明確になれば、後から検証するときも、この人が出したこの命令は間違っていたよね、あるいは適切だったよねっていうのがきちんと検証ができるわけです。ところが、その前段階としてまん延防止措置というものが、機能としてできて、で、これが一応総理大臣が発令し、おそらく県知事なり都道府県知事が権限を行使する形になると思うんですが、これ前段階としてこう有事と平時のグレーゾーンみたいなのをわざわざ作ろうとしてるんですよ。で、これを作ることによって、で、そこにね、緩い罰金とかも一緒に連なってくるわけなんですね、このおまん延防止措置段階でも。で、 このグレーゾーンを作ってなんか責任があやふやになんないかと、私はもう有事と平時の2つ色分けして、で、有事に関しては権限をつけると、そこでマイナンバーの活用とかはまあありでしょうと、ただしそれは歴史の承認、歴史がきちんと審判ができるようにですね、後からちゃんと検証ができるように、この人がこういう具合に判断をしたぞっていうのがちゃんとわかるようにしとかなきゃいけないのに、前段階のグレーゾーン作ってどうすんだと。で、そこが権限も内閣総理大臣が発令し、そして、都道府県知事が実際の権限を行使するっていう、この二重構造っていうのは気持ち悪くてしょうがないと。結局これって今までの緊急事態宣言のグズグズだったのを一個前にずらすだけでしょっていう話になるんで、これはね、責任逃れの議論を延々と今で、しかもそれを自民党が、党内で決定をして、今後パブリックコメント等々を挟まずに、ひょっとすると閣議決定されて法案が出てくるということになってくるかもしれないんですが、私ね、ここに関しては権利と義務というような本来的な問題を、これ本当ははらんでるところだと思うんで、もっとちゃんと議論した方がいいと思うんですが、まさにショックドクトリンで、コロナ禍なんだからしょうがないだろう、対応しなきゃいけないって言って今グズグズになってるのがちょっと気持ち悪い感じがいたしますね。それこそが戦前のというような議論にならなきゃいけないんじゃないのかっていうふうに思うんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。様々メールやツイッターいただいておりますが、タクシーの運転手さんからいただきましたね。大網白里市の佐藤さん、
はい、
千葉の病院で毎日待機していますと。病院では去年の末まで発熱のある方は臨時のテントに移動で対応してましたが、その後駐車場の一部を潰しプレハブを建てて簡易の発熱外来を設置しました。初め1日数人だったのが今年に入って患者さんも増えてきましたと。他の病院に移動するときなどはタクシーにも乗車されますんで、タクシーも寒いんですが、数センチ窓を開けてアルコールをお客さん用と自分用に置いて、車内は抗菌加工業者に施工してもらって、感染拡大防私に努めてます。万全かどうか分かりませんけれどもねと、コロナでいろいろ変わっている。確かにね、この寒い時期っていうのは窓開けるのも大変でしょうけれども ね、風邪なんかひかないようにね、頑張っていきましょう。ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、明けましておめでとうございます。
あ、初めてですね。あ、本当だ、
初めて。
いや、ずっと聞いてるからなんか。
いや、ありがとうございます。もう20日になっちゃったっていうのはね。
いや、なんか嫌な、やっぱりね、新年の幕開けになりましたけどね。だけど頑張んなきゃいけないですよね、これまたね。
今週月曜から国会スタートという感じになりましたけど、はいはい、いよやっぱり感染防止でね、議場に入る人数を開会式なんか相当制限したりとかいろいろやってますね。
でもまだまだ徹底してないですよね。いや、だから、なんていうかな、僕やっぱものすごく感じるんですよ。はい、この現場と、本当の国民の現場と、その国会とかね、議員会館なんか入るとね、取材行っても感じません。なんかこう、ちょっと緊張感がないって、別世界なんだよね、乖離してる。あの辺が、なんか、政治がどうも後手後手になる、なんか根本的な原因のような気もするんですけどね。
まあなんかね、コロナの影響もあって地元に戻れないみたいなことが言われますけど、
視察もね、やっぱりものすごく減ってるでしょ、議員はね。だから実感が湧かないよね。
結局現場見ないとってところは大きいわけですよね。
その通りですね。
今日も一つよろしくお願いします。
お願いします。はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。緊急事態宣言への意見、あなたの過ごし方、今の政治について思うこと、番組へのご意見、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。 日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。吉川元大臣と鶏卵業者の会食に農水省の幹部らが同席。野上農林水産大臣は昨日の記者会見で贈収賄事件で起訴された吉川元大臣と鶏卵業者大手アキタフーズの前代表との会食に農林水産省の事務次官ら複数の幹部職員が同席していたことを明らかにしました。今後国家公務員倫理法に違反する行為がなかったか調査を続けるということです。まあ、一連のね、汚職事件、特に元大臣が500万円の賄賂をこれ大臣室で受け取ったんじゃないかというようなね、話も出ておりますが、すでに、吉川氏等は在宅起訴されておりますけれども、うん、そこに幹部もと。
そうですね。これは、まあ、ちょうど、まあ、コロナと重なったでしょう。はい、だから、さらにまあちょっともう一つ大きな政治とお金のまあ問題というと安倍前総理のね あの桜を見る会、
はい、
いろんなことが起きている中で、なんとなくこうなんていうのかな、スルスルスルっとこう通り抜けている感じがするのがこの吉川さんの被告っていうかな、あの、はい、彼のそのまあ事件ってことになるんですけど、まあ、っていうのこれなんとも言いようがないんだけど、まあ、原始的というと変ですが、
まあ、職務権限がバリバリあるところに対して、
あるところにお金をどんと持ってきて、まあ、ありがとうとは言わなかった、何も言わなかったって言ってるけど、まあ、入って受け取って、で、その、まあ、受け取ったという表情を一つ変えずですね、まあ、今までのこの調べで出てきてるのはね、それで、こんな分かりやすい贈収賄ないじゃないですか。でこんなことが、あ、まだ今はもう起きているんだなっていう、僕はむしろそこに驚いたし、それからここにそのいわゆる官僚たちがね、はい、まあ、こういう席に同席していたということもですね、はい、うん、これね昔はよくありました。だけどね、最近やっぱあんま聞かないですよね。特にやっぱりその、ある種の、まあ、利益団体じゃないけれどもそういうところと、はい、まあ、何かしらこう接触したりね、まあちゃんと会議室で会ってね交渉するならいいけれども、うんうんうん、はい、こういう席に同席するっていうのは官僚たちもねものすごくもう常識的にっていうか日常的に別に当たり前にもやらないとか気をつけてるっていうよりはね、うんうん、やらないような文化になってたはずなんだけどやっぱあるって、これやっぱ背景にあるのはそのまあいろいろあるけれども長期政権のね、一つのまあ緩みみたいなものがねきっと出てきてたんだろうなという気がしますけどね。
うん、まあ、幹部職員らは費用については政治家の負担との認識だったというふうに話していると、うん、まあ、確かに官僚の人たち、まあ、取材でそのこそコロナの前は、ね、うん、会ってご飯食べながらとかありましたけど、もう固くなに割り勘でっていう人が多くてで割り勘だからこっちもじゃあ少しでも安いお店にしましょうねみたいな、うんうんうん、あ、こういうもんなんだなってすごく
思いますよね。いや、まあ、ほらコンプライアンスとかね、あるか、まあ、普通の企業なんかでも今厳しいでしょ。そ
う
そ
う
そ
う、
だから余計にやっぱりその霞が関っていうのは厳しいはずだったんだけど、こういうものが行われてたのはやっぱり背景に緩みはもちろんあったんだろうという気がします。で、やっぱりね、申し訳ないけどこれは時間も含めて断らなきゃ。
いや、まあ、大臣が呼んでるってなるとあれだけど、
大臣それはね同席できませんというふうに言わなきゃいけない。だからそこのむしろ責任でね、その後いや誰が払って払わないとか割り勘だとかいう以前にね、やっぱり官僚として襟を正せっていう僕はこれ話だと思いますけどね。
まあ、これ国会が始まって、まあ、今後予算委員会がってことになっていくと、まあ、当然野党はここも追及するってことなんですね。
あとはもう桜の、ね、安倍前総理の桜の問題ですよね。でこれも、まあ、とにかく官邸含めてですけど、はい、去年でとにかく自民党もね終わらせたかったわけですよ。安倍さんが国会出てきて、はい、終わりと。だけどやっぱ説明では、ね、つまり安倍さんってこれまででもそうだけど喋るとやっぱそこがこう墓穴掘っちゃってそこからまたさらにみたいな。だからまあ野党もやるって言いますけど、まあ、ただこのコロナの中でね、はい、優先順位みたいなことを考えるとどこまで追及できるのかだけど、でもこの政治と金は コロナコロナ政治と金でやっぱこの国会のものすごく僕は大きなテーマだと思いますけどね。
まあ施政方針で謝罪ってなかなかない光景だなと
思います。いや珍しいんじゃないですか。だからでも謝れば済む話じゃないのでね、再発防止やどこに矛盾があったかははっきりさせないと、と思いますけどね。
今日から代表質問ということで、そのあたり、まあ、国会の今後の流れについてはおはようニュースネットワークのゾーンでもまた詳しくお話しいただこうと思っております。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。通常国会、今日から各党の代表質問がスタート。国会では今日から菅総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まります。今国会では新型コロナ対策が焦点。政府与党は今年度の第3次補正予算案や新年度予算案、そして特措法や感染症法改正案の早期成立を目指し、野党側は政府のコロナ対策の遅れや政治と金の問題を徹底追及する構えです。代表質問は今日と明日衆院で、そして参議院は明日と明後日という予定になっております。
まあ、代表質問は皆さんご存知だと思いますけれども、どっちかというと一方通行でね、はい、紙を、まあ、紙を見てっていうか、はい、またいつも紙紙ってなっちゃうけど、それで、まあ、だからこれはもう追及する側もね、
はい、
それから、まあ、答弁する側も、まあ、そんな感じになる。だから本当のやっぱりこう突っ込んだやり取りっていうのは予算委員会ですよね。だから、はい、その辺がポイントになってくると思うんですが、これやっぱりコロナ国会と言っていいと思うんですけど、
はい、
飯田さんね、僕最近ちょっとね、こう一般のメディアで報じられている、まあ、体制というかな、はい、多くのメディアがこう伝えているというのとちょっと違う僕が感じを持ってるのはね、実は去年の暮れぐらいから、まあ、菅さんを取材していて、
はい、
政権を取材していて、思うんだけど、菅さんって多分ね、去年の12月の真ん中辺ぐらいからね、経済じゃなくて、ここはやっぱり感染対策、はい、そっちに少しシフトしようっていうふうに僕ね、方向、実は菅さんの中で変えてきてるとも僕は思ってるんですよ。で、それはちょっと番組で話をしたりとかそういうのもあるんだけど、まあ、いろんな、まあ、取材を含めてなんだけど、
はい、
だからね、その実はその、なんていうのかな、経済で割とかたくなで、は
い、そういうね、報じられ方してますが、
じゃなくてもう菅さんの中ではちょっと方向変えるぞと。
あ、じゃあ12月半ばってことはちょうどその GoTo を一時停止してとか、そのぐらいの時期からもう腹くくったと。
僕は実はそう、取材で、僕の取材ではそう思って、まあ、それも言ってきましたけどね、僕もね、だけどそのなんていうのかな、それがなんていうの、政府や官邸の中でね、
はい、
菅さんの考えてることとかこう思いが共有できてない感じがするんですね。だからそこから出てくる、発信されるいろんな、まあ、官邸ってたくさんいろんな人がいるわけで、
はい、
こういう人たちから出てくる発信されてくる情報っていうのが、いや菅さんは堅くなだとか、緊急事態宣言には慎重だとか、
はい、
そういうものが出てきて、まあ、それが記事になってる感じ僕するんですね。で、
関係者によるとって聞いて
るんですかね。でね、なぜそういうことが起きるかって僕ちょっと取材してみると、
はい、
結構ね、その官邸の中、それから政府、あと自民党もそうだけど、こういろんなパイプがね詰まってる感じするんですね。情報を共有できてない、
はい、
まあ、簡単に言うと菅さんの考えてることがうまく伝わっていない、逆に現場の人間はその菅さんに対してものを言ったり、総理ここはこうした方がいいですよとかね、まあ、時には辛辣なことも言っても、側近ってそういうもんじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもそういうことがなかなか言えないでいる、言ってもそれがどっかで詰まってるっていうね、ま
あ、
コミュニケーションがうまく取れてないっていうのすごく思うんですね。で、まあ、その原因はいくつかあるんだけど、一つは菅さん自身にもあって、
はい、
菅さんの政治手法ってもう15年間見てきてますけど、 スパッと行くんですよ。前触れなしにっていうか。
ああ、なるほど。
割と、うん。で、それはなぜかっていうとね、やっぱりその、あの人は危機管理で、官房長官でやってきたっていうのもあって、政策をこう、通すときに、あんまり広げてね、
はい、
事前にああだこうだって議論してると、
うん、
反対意見が出てきたり、
はい、
潰れたり時間かかるでしょ、だから必要最小限のところに話をしといて、スパーンと行くんですよね、
一気に。
そうそう。でこれちょっと一つ秘話を言うとね、
はい、
最近だとね、75歳以上の高齢者の、
はい、
医療費を、負担を、ね、増やすときに、
はい、
年収がいくらの人を入れるかっていうことで、これ公明党は、
230万か30万、
割と、
かなり対象絞って、全体の1割ぐらいでしたか、
そうそうそう
公明党案だと、
で逆に菅さんは100万台でね、
ね
要するに
政府案は
徴収する人を広げようと思ってた、はい、そんな感じでやってましたよね、
3割負担
で、ね、うん、でこれいろいろ揉めて最後じゃあそのトップ同士で、つまり菅さんと、
山口夏夫さんで、
そこの2人で話そうってことで会いましたよね、
うん、
あれね、極端に言うと最初の何十秒かで決まったんですって。
ほ
う。とにかく、いや、じゃあ、まあ一つよろしくって会議が始まって、まあ座りますよね。
はい。
で、さあ、どうですか、意見をお互いになんて言わないで、もう菅さんがいきなり、200万でいきましょう。パンと言って、
ほ
う。でも山口さんは、もう中間ですから、自分たちの議論のね。うんうんうん、
はい。
あ、じゃあそれでいきましょうっていう感じで流れを一気に作っちゃったんだって。
はあ。
これ菅流なんですよね。
なるほど。もう。
ごめんなさい。
うん。ある意味、初めって言われた瞬間に勝負をかけに行くっていう。
そうそうそう。だから結局それが菅さんの政治手法で、それがいい時はあるんだけど、
はい、
今はそれをやると、いやいや、GoTo いきなり止めるって言ってスパーンと言っても、これ準備してません。
うん、
世の中大変な混乱になります。それから特にこのコロナ対策っていうのはもう陰でやってスパじゃなくて、
は
い、やっぱり情報公開をしてほしいわけです、国民はね。どうしてこうなってるのか、エビデンス含めて、だからっていう、はい、常に情報公開してほしい。それがいきなりパンパンといくというのはね、うんうんうん、その手法っていうのは僕今はちょっと合わない気がするんですね。
まあ納得する時間がないみたいな、
ね。そうそうそう。だからそういう意味でやっぱりこう官邸の中、政府内、
はい、
混乱が絶対起きると思うんですよね。その辺の菅さんの手法の問題もある、
はい。
それと今度はやっぱり現場側からするとなかなか菅さんに物が言えない。特にやっぱり官僚はね、まあその菅さんがずっと人事権をね、政権を収めるためにっていうか、安倍政権をですよ、前の。はい、そういうところもあってなかなかやっぱ言いにくいと、で菅さんってやっぱりなんだかんだ言って無派閥ですから、
はい、
そのズブズブ系列議員派閥があるわけじゃないから、どっちかっていうとみんななんとなく距離感があったりしてものがなかなか言えない。そんなことでだから僕のイメージとしてはだから菅さんが重要なのは西村大臣ね、
はい、コロナ担当
と、うん、加藤官房長官、
はい、
から田村厚労大臣、この4人のコミュニケーションがねどれだけ取れてるのかなと。
あ、
広島問題がやりましたよね。広島の時にその、はい、西村さんは、いや、まあ準地域で考えてるみたいなことを言って、はい、2日後に、
うん、
いややっぱダメだと、
はい、
こんなこと起きませんよね普通ね。だから僕は、まあ、西村さんはもう今全国のその知事さんたちとの窓口になってるから、これ知事さん、西村さんと話す知事ね、例えば小池さんなんかもそうだけど、
はい、
西村さん よく話聞いてくれるって言うんだけど、まあ、そっから先が詰まってる。だからそういう2日後にはノーなんて話になってきちゃったりなんていう僕は気がするんですね。だから、そういう詰まってるようなところを、まあ、菅さんは、はい、とにかく綺麗にオープンにして、僕に言わせれば分科会なんかもオープンにしてね。
あ、はい、
あれ議事録まだこうないんですよ。
とかないですよね。
で菅さんがそこに座って、オープンでマスコミ取らせればいいじゃないですか。そういうねやっぱりオープンさが必要
かな。オープンになるのは、うん、緊急事態宣言が出るっていうそのタイミングだけだったりとか、うん、そこだけちょっと呼び込まれてカメラ撮らすとかそのぐらい になっちゃってますもんね、うん、今ね。
そうそうそう、だからもっとあのオープンな会議をやり、そしてあの、まあ、発信していくっていうのは必要でしょう。だからそういうことやってれば、菅さんは私が言いましたけども、うんうん、なんとなくやっぱり去年ぐらいからね、経済にシフトしていくっていうのが、はい、もう少しこうガーッと広がってくると、またあの空気や僕ら の, その理解も変わってきますよね。
うん、
なんかね、その詰まってるところはすごく僕は気になりますね。
やっぱりこうスパッと行きたいっていうことになると、情報の管理っていうのは当然徹底されることになっちゃうから、うん、そうするとこう共有はされないっていう悪循環に今なってる感じですか。
僕はそう思いますね。
あの前政権の時はなんかお昼ご飯を食べた後に必ずお茶だけは一緒に飲もうねみたいな時間を官房長官と総理と、うん、あと政務の秘書官とかで作ってたみたいな話を聞きますけど、うん、まあ、そういう雑談みたいなものっていうのが意外と重要だったりする
わけです。いや、そうですよね。あとやっぱ僕はもうオープンにするべきだと思う。例えばその分科会と専門のね、うん、あの先生たちとの話やって、はい、例えばほら東京都とか大阪、うん、ガンガンその専門家が厳しいこと言っているのをオープンにしてマスコミにさらしてるじゃないですか。
そうですね。でネット中継を入れて生でも見られますみたいな、
ね、うん、あれ僕ら分かりやすいですよね、うん、あ、だからだなっていう、あれをね分科会でもやればいいと僕は思いますよ。
あ、
うん、そういうもっとオープンにしましょうと、
うんうん、
菅さんそこはポイントですよって僕は言いたいけどな。
まあそうですよね、まあ、かつて経済財政諮問会議とかもオープンにして、うん、でカンカンガクガクやるところを国民に見せるみたいなところで、うん、あ、こういう政策決まってくんだみたいなのが分かったりしたこともありまし
たもんね。特にコロナはね不信感が募るからそれが大事じゃないですか。僕はねあの第4次補正なんていうのも可能性あると思いますよ。つまりそういうふうに菅さんの中で方向を少し変えてるような気がしますけどね。僕は
河野大臣が外国メディアにちらっと言ったんだけどあんまりニュースになってないです。
ああ、そうそうそう、飯田さんそれ指摘されてますよね。それ重要なポイントですよ。あれオリンピックのことしか言われないんだけどね。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。池袋暴走事故。2019年4月東京池袋で乗用車が暴走し親子2人が死亡したほか9人が重軽傷を負った事件で、妻と長男を失った松永拓也、ごめんなさい、妻と長女を失った松永拓也さんら遺族が、飯塚幸三被告と損害保険会社を相手に、慰謝料など損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしていたことが分かりました。
やっぱ私は早く、何よりも早く、何が起きたのか、なんで二人が亡くならなければならなかったのかっていうのを、加害者に聞いてみたい、直接真意を。まだ話したことないですからね。まあ、だからそういった意味も含めて、まあ、民事訴訟、あの先生の力を借りながらやっていきたいなと思ってます。
お聞きいただきましたのは、この事故で妻と長女を亡くした夫の松永拓也さんの記者会見での声でありました。訴訟を起こした理由について早く被告から真実を聞きたいと、うん、こういうことだ
そうです。そうですよね。まあ、刑事事件ですからね、はい、その刑事裁判が、まあ、行われているわけですよね。本当はそこでね、はい、何が起きたのか、そしてどんな罪に問われるのかっていうのが、まあ、ずっと進められるわけです、その刑事裁判の場でね。でところがそこでもういきなり被告が無罪をね、
はい、
主張したと。無罪ってことはもう基本的には起訴事実全部かどうか別にしても、まあ否定していくわけですからね、
うん、自分に落ち度はないということ、
ね、そうですよね。ということになるとやっぱりこの遺族のね、
はい、
気持ちからするといやもっと語ってほしいと、うん、何があったのか知りたい、
うん、
真実を知りたい、いやこれ 無罪を主張してるって言ったらもうこれ刑事裁判だって もうこれからもう どんなに止まっちゃうか分かんないわけですよね、そこでやっぱりもういろんな思いがあって、もう一つじゃあその説明をしてもらう場をということで民事訴訟に、で民事っていうのはやっぱりこれ損害賠償ということになりますから、
はい、
だからこれよく考えなきゃいけないのは、実はこの民事裁判に持っていったというのは決して慰謝料が欲しいとか、ね、
うんうんうん、
そこじゃないんですよね、うん、その語ってくれと、話をしてくれと、
はい、
被告がちゃんとその時のことをね語ってくれ、どうしてその自分 の、あの、うん、奥さんからお嬢ちゃんね、
はい、
なんでね突然
青信号
ある日、
うん
うん、なんで死ななきゃいけないんだと、何があったんだと、
うん、
それをとにかく語ってくれという思いの裁判だと、
うん、
民事裁判だと、
はい、
僕らはそういうふうにこれを見ていかなきゃいけないと思いますよね、
うんうん、まあ、このね、松永さんも新型コロナの影響でなかなか刑事裁判が進まず、うん、被告本人の口から何があったのか早く聞きたかったと、
うん、
まあ、刑事裁判となると自分の量刑と直結するということもある、うん、なかなかこう口が重いのかもしれないとか、いろんなこと考えられたんでしょ
うね。いや、もう実際口重いですよね、
うんうん、
だからあのそういう意味では、あの僕はその民事を実は起こしていて、はい、そっち側に持って行ってたっていうのは、僕はあの心情としてはね、極めて今分かるっていうか、そうだろうなというふうに思いますよ、
うん、まあ、被告側は、まあ、刑事裁判の方ですけれども、こう事故車両の不具合というのを非常に主張していますけれども、うんうんうんうん、そういったものはないだろうということが、
まあ、そうですね、
その事故車の調べなどでも、
な今のところ、ね、ないということですからね、まあ、どこまでこれ言い張るのか分かりませんけれども、まあ、僕も実は司法キャップランというのも3年半ぐらいやってた過去ね、思いますけど、やっぱりあの裁判で特にこの民事裁判っていうのは、そのやっぱお金ではないっていうのをすごく思うんですね、
うん、
だから民事裁判の場でやっぱりそのいろいろその被告があの言葉を尽くしたり説明をしたりする、
はい、
で場合によっては和解なんてこともよくあるんだけれども、
うん、
その和解するなら最初から訴えなきゃいいじゃないかって話になるんだけども、やっぱりその時に民事裁判に持っていく人たちの気持ちというのは、そこの場で、
うん、
とにかくあの話を尽くすっていうね、
はい、
そこにやっぱりあの気持ちが重きがあるんですよね、
うん、
だからそれをね、やっぱり飯塚被告も、
はい、
しっかり認識してほしいなという気は僕はしますけどね。
まあ、そうですよね、まあ、本当ご遺族が聞きたいのは真実を聞きたいと、
うん、
まあね、謝罪の言葉とかそういうものも あまりなくというところもありますからね、うん、そうですね、
あの、まあ、あのよく言われることですけれども、あのなんていうのかな、この最愛の奥さんとあのお嬢ちゃんを失った彼にとって、
うん、
この事件は一生終わらないんですから、
うん、
だから、まあ、そういう思いに、まあ、立ってもらいたいということですよね、その飯塚被告にはね、
はい、
うん、だからやっぱりこの事故っていうのは事件って言ってもいいんだけども、
うん、
あの高齢者の、はい、いわゆるその運転っていうか ね、うん、
免許の話だとか、
そうそうそう、こういうものにもずっと波及していった一つの大きなきっかけにもなってるわけですよね、
うん、
で非常にこう社会性が、あのちょっと客観的に見るとね、この事故っていうのは、事件っていうのは、あの社会性が非常に大きいんですよね、
うん、
だからあのそういう意味でもね、
はい、
語るべきことってたくさんあってね、
うん、
あの自動車 の、そのいわゆる不具合がありました、あのどっか壊れてましたっていう話じゃ僕ないと思うんですね、
うん、
日頃から例えばその運転に対してどうだったのかとか、
はい、
年齢的なものだとか、あのいろんな判断力だとか、うん、そういうことも全部ひっくるめて、これ実は、うん、あの法廷の場でね、あの僕は話を詰めていっていいことだと思うんですね、
うん、
だからその辺ちょっと考えて、僕ら見ていきたいと思いますけどね、
はい、今日のキーワード池袋暴走事故でした。この後羽田美智子さん登場、鍋料理がテーマです。時刻7時43分です。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 アメリカバイデン次期大統領就任式、異例の厳戒態勢。アメリカでは現地20日、バイデン次期大統領の就任式が行われます。武装した集団による抗議デモが行われるとの情報もある中、首都ワシントンでは州兵2万5000人が動員されるなど、異例の警戒態勢となっているようです。現地20日ということで、日本時間では明日21日の予定では深夜1時15分から式典が始まるということになっておりまして、深夜2時にバイデン氏が宣誓して大統領に就任と、いうことになっております。まあ、1月6日にねデモがあったりとかごめんなさい、議事堂のね襲撃があったりとか、まあ、いろんなことが始まってますが、
ね、この政治取材始めてもずいぶん長いですけど、もうこんな異例異例のね、はい、アメリカの大統領選挙の節目っていうかね、大統領の節目っていうのは見たことないですもん ね。だからまあ、とにかく大丈夫なのかな、あと現地がね、どんな空気なのかって本当知りたいですよね。
そのあたりをですね、今日はここで産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんとつないで伺ってまいります。黒瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、黒瀬さん、いよいよ就任式まで24時間切りました。今の情勢ってどうなんですか？
ですね、私今、まあ、オフィスの方におりまして、はい、オフィスの位置というのはちょうどのホワイトハウスから数百メートル、議事堂まではだいたい2キロぐらいのところにあるんですけれども、一帯はですね、もう高さ2メートル以上の鉄柵に囲まれておりましてですね、いわゆる制服、軍服、迷彩服を着た、銃を持った周辺部隊がですね、首筋で、まあ、警備をですね、していると。かなり物々しい状態になっています。
はあ、なんかもう中心部ほとんど通行止めになってるみたいなことが報じられてますけれども、本当にそんな感じですか？
そうですね、車両の通行止めは禁止になっていますし、歩行者もですね、はい、もういわゆるその、ホワイトハウスと議会をつなぐ目抜き通りのですね、
はい、
ペンシルベニア通りはですね、まあ、許可証を持ってなければ一切立ち入り禁止というような状況になっています。
なるほど。そうするとこれ取材をするにしても結構時間がかかりますね。
そうですね、まず我々も非常に行動が制約されていてですね、明日例えばそのバイデンさんの姿を生で見るということはですね、これもしかしてできないんじゃないかなというようなですね、
状況
になっています。
へー、もうじゃあ近づけるような状態じゃないってことですか？
まあそうなんですよ。
なるほど。まあね、黒瀬さん、昨日の紙面のポドマック通信でも書いてらっしゃいましたが、やっぱり1月6日の襲撃っていうのは相当これショッキングだったわけですか？
これはですね、まさかアメリカでこのようなことが起きるとはというのがですね、もう正直なところで、私もトランプさんのですね、集会に集まってきた人たちの様子を見に行って話を聞いたりもしたんですけども、はい、なんかもう、このずっとその、必ず最後は勝つんだ、勝つんだっていうふうに言われてた人たちがですね、その、なんだろう、期待を裏切れたっていうふうに、感じた瞬間の怒りと失望っていうんですかね、
はい、
微妙な雰囲気になったっていうのがですね、ありますですね。それで、まあ、議事堂の方には、みんな行って、歩いて行ってですね、最後あんな風に状態になってしまったっていうのは、私もアメリカの政治の取材をして、もうこれで、まあ、大統領選は、まあ、直接やったら2回目なんですけど、まあ、10年ぐらいやってるわけなんですが、こんなことは本当初めてで、まあ、アメリカの将来なんかもですね、考えると、非常になんかその、ショッキングな、出来事だと思ってます。
まあ、これ今後新政権発足するその怒りっていうもののこう行き先がどこになっていくかですよね。
そうですね、トランプさんの支持者、いやあるいは共和党支持者の中でですね、はい、バイデンさんが正当な方法で勝ったのはというと思ってる人は 17% しかないという世論調査がありましてですね、そうなってきますと、バイデンさんがその国をまあこれからまた融合させようと、
はい、
また統一させようっていうふうなことをですね、まあ、一生懸命言ってますけども、それはかなり、まあ 大変な、まあ、難しい取り組みになるんだろうなというふうに想像しています。
うん、スタジオには鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
黒瀬さんお疲れ様です。鈴木でございます。
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。私は次のその、日本がそのアメリカとどう向き合っていけばいいのかのぜひ伺いたいんですけどね。そのバイデンさんが大統領になったで、この分断されたようなそのアメリカの社会を戻すには、当面なんて言うんでしょうね、やっぱりこのアメリカンファーストみたいなこう政策を当面は取らざるを得ないのかなと思うんですが、それに対して日本はさあどういうふうに向き合っていけばいいでしょうかね。菅総理あんまり外交そんなに得意じゃないみたいだからあれなんだけど、どういうふうに日本はアメリカと付き合っていけばいいというふうにお考えですか。
そうですね、一つ鈴木さんがご指摘された通りですね、アメリカの指導力というものをですね、回復させるというか、改めてその世界におけるアメリカの指導力っていうのを発揮させるためには、アメリカ国内っていうのはまたもう一回しっかりしなきゃいけないという、経済を立て直しというか、コロナの経済を立て直して、アメリカのそういったごたごたを収束させなきゃいけないっていうのがまず前提になると思うんです。で、その上で、バイデンさんはその同盟諸国とはきちんとやっていくというふうに言っている。それとアメリカの民主主義ってのはそんなに弱なもんじゃないというふうに私は信じておりますのですね、いつかまたアメリカはきちんとその立ち上がってくるというふうに思いますし、でそういう中でそのバイデンさんどうしてもなんか日本ではですね、中国に対して弱腰だっていうイメージがあるんですけども、いわゆるその世界情勢がですね、アメリカがそのオバマ時代のようなですね、中国に対する弱腰姿勢に戻るってことも許さないというふうに思うんでですね、そういう中でその日本としてはもっと積極的にそのアメリカの方に働きかけていくという、つまり今まではその日本はアメリカに何をして欲しいのかっていうような聞くような感じ、何が貢献できないかというよりも、例えばその安倍総理がその自由で開かれたインド太平洋というものをですね、提案してトランプさんと一緒にやってきたようにですね、そういった形で その能動的なその日米関係っていうのを作っていくことが大事なんじゃないかなというふうに私は思います。
なるほどね。そのあたり今回中米大使も変わっていくとか、日本の方も陣容変わってきました。このあたりっていうのは作用しますか。
そうですね、中米大使が変わってくるというところで、どういう形でですね、日本の、立場をですね、アメリカに取り込んでいくかというところが重要になってくるんだと思いますし、アメリカの方もですね、アジア政策はしっかりやろうということで、いろいろその今陣容をですね、発表しておりまして、どういうふうになっていくかというのが注目されるという状況であります。
アジア太平洋、インド太平洋担当の調整官としてカート・キャンベルさんという人の名前が出てきましたけれども、この人もともと国務次官補とかもやられてましたけれど、やっぱキーマンになってきますか、今後は。
おそらくですね、カート・キャンベルさん、これまでもそのアジア政策、日本ともかなり近い、やってきた人ですのでですね、かなりその前面に出てきて、やって、くるのだろうかというふうに思います。立場としてはですね、おそらくその、位としてはその国務長官も下だと思いますし、職階としては、例えばその副長官よりも下という感じになってくるのかもしれませんけれども、アジア政策は、私が仕切るといった形で、日本と、全面的に全面にですね、出てくる可能性は高いんじゃないかなというふうに思ってます。
古瀬さん、どうもありがとうございました。またちょっといろいろ情勢等々教えてください。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
産
経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんに伺いました。いや、記者であってもなかなか近づけないっていうんだから相当限界ですよね。
でも能動的にね、日本やるべきだって、日本にとっては チャンスなのかもしれませんよね。中国に対しても、アメリカに対しても、日本が能動的な外交を仕掛けるっていうね、そういうことなのかもしれませんね、今話伺ってるとね。
そうですよね、うん、むしろ日本が何か引っ張っていくというようなことになると、
そうそうそうそう、あのついてくるんじゃなくてね、それが大事だっておっしゃってましたよね。
それって結構こうむしろ日本の永田町は霞が関に意識改革を迫られるような状態ですかね。
いやだけどほらバイデンさんと菅さんの電話会談の時に、あの尖閣の話を引き出したじゃないですか、
はい、
あの日米安保に入る、
日米安保の5条適用だ
と、あの辺はやっぱりあの外務省含めてね、かなり能動的にあれは引き出させたという、これ菅さんから私聞きました。
お、
だからね、そういう意味ではあの意識をしているのかもしれませんね、
うん。スクープアップ、アメリカ今のワシントンの情勢等々というところを聞きました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。